皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのペンバー田中です。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
はい、今日は内容が濃いのでオープニングはこれだけです。
はい、
スタートパーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
前回の番組で横須賀の体験博物館でしたっけ、
うん、ありました。
ティボディエ邸でしたっけね。
はい、
あのちょっと言いづらい、うん、人のお名前の博物館の紹介したんですけども、はい、そこに無線機があったという
ありました。ご
紹介いたしました。その名前が92式だと、うん、この92って何ぞやと、はい、年号ではないかということって言ったんですけども、あれ、うん、1992年じゃ昭和、ね、初期の数字書いたのに合わないなということで、これにつきましてはまず利明さんがツイッターで解説をつけてくれました。
はいはいはい、
利明さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
神武天皇即位を起源とした、あ、それが、後期って言うんですね。皇室の後に起源の期なんですけども、後期で数えてるんだと。は
いはい、なるほど。
で2592年だから92式だと。
なるほど。
こういうことを言っておられます。
うんうん、
なるほど、よくわかりました。横須賀では石碑などにもその後期で、記してあるところがあるのでピンとくるんですが、というようなことが利明さんのツイッターに書いていただいてます。うんうん、まあ、利明さんはですね、ちゃんと、ハッシュタグ QSY785 でちゃんと書いていただいてます。
ありがとうございます。
さあ、この急認識につきましてはもう一方メールいただきました。
はい、
田中さん、小浜さん、こんばんは。 JR6INO 藤井です、ということで藤井さんからいただきました。この間の放送で急認識無線機のことを話題になってましたよね。この数字昭和7年で、急認識ってことは当時の軍で使っていた後期年号下2桁プラス式で急認識だと思います。あの有名なゼロ戦も後期2600年正式採用で冷戦式戦闘機になったと聞きましたよ。
そっか、僕今までゼロだから一番最初に開発されたのかなと思ってましたね。
本当、
うん、
ゼロ戦って私はこれ知ってましたね。年号で取ったっていうのは知ってました。
うんうん、
ただこの前のは急認識っていうのはですね、ちょっと考えちゃったのは、うん、最近の自衛隊 の戦車なんかは10式って言うと2010年かな、それから急認識って言うと1992年だったかな、まあ、そういう戦車の年号の付け方みたいなしてたんで、
なるほど、ね、
あれがそうかななんて思ってしまって混同しましたが、うんうん、まあ、ゼロ戦、昔の軍隊なんかそうです、ゼロ戦、うんうん、2600年ですもんね。
うん、
さてさて、その急認識のことからちょっと外れますが、このまた藤井さんの面白いお話。
はい、
東京はまた緊急事態宣言になりましたね、なっちゃいましたよ。
うん、
電波ではコロナは感染しませんが自作の虫は伝染するみたいです。
はい、
するよね。
しますね。
小浜さんのコーナーを聞いていると昔買った 作っていないキットのことを思い出して引き出しをごそごそ。
あら、あ、
思い出すんだね。忘れてたのが。
やっぱあるんだ、ね、頭の隅にあるんですよ。
あるんだ、うんうん、あ、買ったんだけどなってね。
そうそうそう、う
ん、完成させるのに必要なケースやつまみなんかを通販で買うようになりました。
なるほどね、
うん、うん、それで、それだけではなく、うん、秋月や若松の通販コーナー見ていて欲しいものを見つけてはついにプチッと、うん、ついプチッと、
うん、
荷物が届くたびに X からまたいらんもん買って、
うわ、
まあ、これは小浜さんも体験してくださ
る。そうそうそう、う
ん、またいらんもん買ってと言われます。病気は重くなってきています。夏休みはどこにも行けそうもないので少しずつ組み立てていこうかと思ってます。できたら ご紹介したいと思います。田中さんたちもコロナ気をつけて無線と自作に勤しんでください。ではではということで藤井さんからいただきました。
ありがとうございます。
まあ、自作の虫はね、うん、伝染するって、まあ、刺激されるんですよね。
そうですね、
あの人こういう面白いの作ってみたんなら私も作ってみたい、
うん、
気持ちになりますよね。
なりますね、
それで藤井さんも刺激されてるんだと思うんですけども、うん、まあそれでもやっぱりインターネット見てプチッとやっちゃいますか。これも小浜さん似てますよね。
なんかね、便利な世の中になりすぎたんですよ。
ああああ、
もう電車乗って秋葉まで行って買って帰ると考えたら、うんうんうん、送料500円だけで買えちゃうって、こんな便利なことはないですからね。
そうですよね、
そうなんですよ。
500円でね、行って帰ってこれないもんね。
確か500円だったと思うんだな、うん、送料、
うんうん、そうですか、うん、まあ、自作と無線と自作に勤しんでくださいというふうに書いていただいてますけども、
うん、
私たちの番組はね、無線を緩く楽しもうっていうのをまあ一つのテーマにしているんですが、
はい、
まあ、おっしゃる方におっしゃられますと、うん、あの緩くないと
言われます、ね、
すごくなんか偏ってるとかコアですか。
言われますよ。
自作だからですか。
うん、
ああ、そうなんですかね、考えによっちゃそうなのかな。
そうなんでしょうね。
逆に言うと私たちほら緩くって思ってるのは、
うん、
こうコンテスト頑張る人とかさ、 DX が出てきたら頑張る人とかいるじゃないですか、
まあ、やっぱ頑張ってますよ ね、
ね、
う
ん、それから比べると我々緩くて緩くてしょうがないじゃないですか。
まあ、時間の制限がないからね。
ね、うん、ね、そのあ DX あそこね、あの珍しい島が出てきたからもう絶対に取るんだっていう気にはならないです
ね。
緩いですよね。
そうですね、
あ、そうかなとかね、うん、コンテストでもね、もうもう上位に入るとかね、
うん、
今日はね、今日一日で、選挙区決めそうするとか、そういうことは思わないです
ね。ないね、
うん、まあ、それを私たちは緩くと感じてるんですが、
うん、
そうでない方たちからすると、うん、緩くないよと、田中と後半までやってるのはコアだよと。
そうなんですよ、ちょっとね、
いうことかもしれないですね。
そうなんですよ。
そうなんですか、そうですか、わかりました。まあいろんな意見がありますけども、私たちとしてはまあ緩くなんで、このスタイルでやらさせていただきたいと思います、うん、まだいろいろメール来てるんですけど、ちょっと今日はですね、この後の小浜さんのコーナーが長くなると思いますんで、
はい、
曲に行きたいと思います、
はい、
今日はですね、小林亜星さんという大作曲家が6月に亡くなりましたので、
はい、
残念ですよね、
はい、
みんな知ってるいろんな曲を作曲してくださいました。その小林亜星さんの曲を今日は第121回の QSY ではかけていこうと思います、はい、まず最初はガッチャマンの歌、
お、
ね、知ってますよね、
はい、
演奏は大阪市音楽団、まあ、今はね大阪市音ウィンドウなんて言うんですけども、
はいはい、
昔は大阪市音楽団と言いました、うん、ガッチャマンの歌演奏を聴いてください。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。
無線は自作でより楽しくなる。
は はい、自作の時間がやってまいりましたけども、はい、今日はですねちょっと面白いメールが海外から来まして、はい、それを取り上げていきたいと思います。
そうですか、
メールをくださったのは、はい、NN5T 末広さんからなんですけども
、あ、旅代いただいておりますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。アメリカラブリーから
貴重な、ね、情報がアメリカから届いてまして、
はいはい、
IC71 の話なんです。アイコムの
最初はね、
はい、
それがどんどん変わっていかない。
そうなんです、
はい、
まずちょっとこちらの方からいきたいと思います、はい、それこそ IC71 は立派な FM ディテクターが使用されていましたが、
はいはい、
FDAM3 は FM 受信はスロープ検波を使用と堂々と書かれていますが、うん、放送で言われていた受信周波数をずらすだけです、
うん、
ただし美しい FM 変調をかけられている方の受信は必ず歪みが伴い、
あ、
F をずらす量が少ないと変調のピークで歪んでしまい、大きくずらすと音量が小さくて内容が聞き取れないものでした。よってコマーシャル FM のように少しでも変調を深くかけてレンジを稼ごうとすると、うんうんうん、AM 受信機では追いつかないと思われますということで、
うん、
なるほど。
前回小浜さんのコーナーで、
はい、
FM のね、はい、ケンパガエルのことをいろいろ話したんですね。
ありました。
それについてお便りをいただいたということだと思うんですけども、
そう
ですね、もう小浜さんが話してる中で AM の受信機でも FM がケンパできるんだと、
そういうことですね。
それからこれが始まってますよね、
う
ん、
そうですね。で、周波数がずれることによってこう音が小さくなるから、
うん、
そういう原理を使ってケンパができちゃうと、
うん
うん
う
ん、
そうすると昔のこのアイコムのここに写真が乗っかってるんですけどね、
はい、
FDAM3 というものすごい古い無線機、これ私が開局した当時これを使ってる方いっぱいいたんですが、
はあ、
まあ、これはスロープケンパだったと。
なるほど、
はあ、そういうことですね。
まあそれでも商業的には、
うん、
まあ、許されてたということになりますかね。そしたらね
一応できたって、まあ AM をやってる人は終わったっていうことなんですよね。
ねえ、うん、さて W で AM のステレオ放送も試されましたが、うん、大きな音質改善にはならず、こちらは成功していません、
うん、
あ、もう終わったのかな。そしたら W の方での AM は、あのステレオの方は、AM はなくなることはありません。ただし放送局は収入を得るためにサブオーディオで別放送を流すとか、データ変調で GPS ナビへのトラフィック情報を含めるとかの努力はしているようです、
うん、
なるほど。エアバンドも、マリーンもう安全に重要な影響を与える通信であり、 FCC は現状の維持は不可欠、システムが、煩雑になるなど変調モードへの変更は決して許可しません、これにはタイムを無制限となっていますということで。なるほどね。
そっかそっか、そうだね。
はははは、
航空無線は AM ずっと使ってますもんね。
確かにね、うん、AM 放送も緊急避難情報を流す上で不可欠なものです。AM と FM の両バンドを使用する局が同一の放送内容を流している場合はありますが、
うん、
FM だけに移行するということは不可です。
不可なんだ、うん、
JA でも、地震、台風の時に AM ラジオを持って避難が常識だったのが変わってしまったのでしょうか。
あ、そうだよね。
確かに、
うん、
でこのことはどうもなんか国の方も懸念されてて。
あ、そうなんだ。
はい、NHK は AM をやめないという話を聞いたことありますね。
おお、そうかそうか。
例えばダラスの巨大 AM 局である KRLD 開局1926年、
うん、
ケネディが殺された際に第一歩を行ったのも KRLD ということですね。
そうかそう
か。まあ、そこの放送局に関して FCC のデータからは、AM 1089Hz で 50kW、デイタイム 50kW、 ナイトタイム 50kW と書いてありますね。送信出力は昼夜問わず 50kW が免許されています。周波数は 1080kHz です、
うん、
なんか大きなアメリカにしてはちょっと出力は弱いのかなという感じがしますね。
うんうん、
通常昼間は北オクラホマシティ、直線で 287km、 南は州都のオースティン近くですね、直線で 249km をカバーしています。ご推測の通りテキサスはペッタンコでヒューストンから 400km 内陸に入って、海抜が 170m くらいのものですが、細かい丘もあり FM ではロケーションの良い受信位置でも 100km をかろうじてカバーできている程度です。最近はサテライトラジオがありますが、
うん、
都会を離れて天候の悪化が予想されるときにとりあえず聞いてローカル局に対して警報とか出ていないかを確認するのができるのが AM 局しか、まあ、存在しえないと。
そういうことか。
なるほど。でこれいろいろとですね、直線距離で途中の地形とかをですねこれ調べてくれてるんですよね。
これ例のね教えていただいた、
はい、
スケイドコアのね、
そうですね、
高いとことか低いとことかね、
はい、
途中に山があるとか図面がすぐ上がるという。
そうなんですよ。 でこれ見るとですね、うん、直線で結ぶと途中にやっぱり山があって、
おうおう、
越えられないんですよね、これ FM だとね。
越えられないよね。
まあ、そりゃそうですよね、うん、地球も丸いし、
うん
うん、ただしですね、夜間は飛びが増し近隣局との混信が発生するため日本タワーを使った指向性を発生させていますと。これすごくないですか、
日本、要するに位相差かなんかでうまくビーム方向を決めるんでしょうかね。
そうですね、僕もね一回やってみたいのが斜めがのね、うん、指向タワー
ちょっとこう、位相をずらして給電するんでしょ
うね。そう、あのグランドプレーンで位相をずらして指向性つけたらどうなっちゃうんだろうってワクワクしちゃうんですけども、うん、まあ、ちょっと土地もね、うん、相当広くないとできないでしょうし、はい、難しいですよね。超波は夜間よく飛ぶのです。カバレージャーメキシコをほぼ全体カバーするまでに拡大します、
うん、
これは感覚ではなく FCC のデータベースに記載されている内容です。なるほど、
そうですか。
でここら辺、ここですね、テキサスのあたりこう中心にマップが書いてありまして、
はい、
これはあの幅広いメキシコも含めて、非常に広い範囲をこうカバーしているなっていう印象がありますけども、そら豆のような形をした、
はい、そうだね、
あのカバーですね、
うん、
本来 AM 送信タワーの性格から120本以上のフルサイズラジアルが必要だとか、うん、飛びのために湿地で建てられたとか、そして周辺の BCI、まあ、AM からのインターフェアですね、
うん、
を考慮すると集落からはるかに離れた場所に設置されているだろうと、まあ、条件から送信設備のメンテはそんなに困難なものではなく、要は全てのメディアからのスポンサー離れの一環であり、 AM は残せの運動が始まっても不思議ではないと思うのですが、いかがでしょうか。
そうか、
今日は午後いっぱい巨大なアンテナを持つローカル局が6メーター e スポでグリーンランドを含むヨーロッパ少なくとも10エンティティと QS をするような何もかすりもしない画面を見て悔しい思いをして過ごしましたと。
そうですか。
いや、
今最後の書いていらっしゃいましたけど、その AM の局の場合はね、インターフェアがあるとかね、そういうことがあるかもしれない、うん、昔、面白い話題で、戸田のね、うん、TBS のところの公衆電話ではラジオ聞こえとか、 なんか北さんという方がなんかそういうメールをいただいてな思い出しましたよね、まあ、そういうことですよね。
そうですね、まあ、そういうのも楽しかったりするんですけどね。
AM っていうのはほんのちょっと何かだと研磨されてしまうからね、音になっちゃうんですよね、
うんうん、
それで公衆電話からラジオは聞こえると。
あのね、僕もね、あの通勤でまあずっと車走らせてると、秋津あたりでですね、高圧電線がこう張ってあるんですけど、
はいはい、
そこの下をくくると FEN がTBS ラジオをかぶって聞こえてくるんですよ。
ほ
う、あれ、うん、と思うんですけどね、うん、何なんですかね、あの高圧電線の下のなんか渾身っていうのはね。
そこでもう一回その電波を複写してるのか、まあ、TBS でかぶるってことは TBS の周波数コンバートしてるのか、
ね、ひょっとしたらそれよりも強いなんかエネルギーでこう放射しちゃってるのかもしれないですね、
う
ん、
なるほどね。
そうです、こういうの AM も面白いですよね、
うん、面白い AM の特徴ですよね、そういうのが、ね、
そうですね、
FM と違ったね、
あのもうあの飛ぶ飛ばないとかそういうレベルではなくて、ね、うん、もう予期せぬところから音が聞こえてしまうってやつですね、
うんうんうん、そうですね、
うん、
いやしかしアメリカからこうやって素晴らしいレポートぐらいのいろいろな、
いやありがとうございます、
技術資料みたいなのを書いていただきましたね。
あの日本もですね、 AM はステレオ放送をあの試しましたけども、うん、結局どんどん撤退で、
うん、
なんか撤退した理由があの機械がもう作ってないと、
受信側が、
いや、あの送信機が、はい、
うん、
いろいろとなんか大変な設備らしいんですけども、うん、もうなんか、出力のなんか石もなんかなかなか手配できないとかいうことで撤退してるっていう話を聞いたことはあります、
うんうんうん、
夢がありましたけどね、 AM でステレオ聞けちゃうっていう、
うん、ありましたね、
うん、でも今すっかり受信機はまず売ってないですよね。
それは見ないですね。
ないですね、うん、アメリカでも売ってないんでしょうね、
うん、
そうですか、うん、まあ、FM に行ってしまうのか、アメリカも似たような話があるということなんでしょうかね。そしたら
そうかもしれないですね。
寂しい話ですけども、まあ、あとスポンサー料の話が書いてありました
けども、ありました。
どうだろう、確かに今 AM 局の財政って大変厳しいらしくて、
はい、
スポンサーもなかなかつかない
という話は
聞きました。
うーん、そうなんだ、
どこの曲も必死ですよ。
まあ、ラジオ自体がねインターネットに食われちゃって、あの広告費っていうのは今インターネットの方がね、
うん、
ラジオに比べて 多いわけですから。
確かに
その中で AM 聞いてる人が少ないってのはもっと広告費が減りますよね。
そうですね、あのラジオ番組他の、まあ、キー局のやつを聞いた時にですね、昔なら視聴者サービスでもっとすごいプレゼントを提供できたのに、うん、もう今は広告費が少ないためにそんなことができないっていう話をちょこっとしてたんで。
そうなんだ。
おそらく回ってるお金も相当減ってるんだと思いますね。
そうですね。
寂しい話ですね。
寂しい話だ。
まあ我々は頑張りますか。
頑張りましょう。
はい、
はい、では音楽に行きましょう。小林亜星さんの曲の中でですね、
はい、
今度はね好き好きソングというのがあるんですけど、好き好きソング、
一休さんじゃなくて、
うん、好き好きソングね、うん、これはね秘密のアッコちゃんのエンディングの曲なんですよ。
へ、
知ってます？
いやちょっと覚えてないですね。
覚えてない、私知ってますよ。アッコちゃん来るとこ今日も出てみたがっていうやつなんです。
へえ。
聞くと分かると思います。
なるほど、
はい、好き好きソング秘密のアッコちゃんのエンディングのテーマです。演奏は東京ブラススタイル。ではどうぞ。
Satopas。
砂糖パンツ、砂糖パンツ、砂糖パンツ。
パンツじゃないよ、砂糖パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、砂糖パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今
日高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。 URL は living.ne.jpliving.ne.jp 今すぐ検索、きっといいものが見つかります。 by 東亜の宣伝機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方にはQSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
今日は内容がものすごく濃かったんでエンディングもすぐおさらばっていう状況なんでございますけども、
そうですね、
まあ、7月はですね第5週がありますので、
はい、
今日含めてあと2回ありますので、うん、まだまだいろいろご紹介したいと思います。メールも来てますんでね、まだご紹介しきれてないところがありますので、うん、ぜひ、ご紹介していきたいと思います、
はい、
ただねこの状況がね世の中の状況あんまりいい状況じゃない。この先どうなるのか
ちょっと不安ですね。
不安ですよね、
うんうん、
普通に生活してるだけなんだけども気持ちのいいものではないですね、
うん、そうです ね、
うん、どうしたらいいのかなっていう明かりざぎるより不安のようなことが多いんですけども、
うん、
どうしたらいいですかねこういう時は。
とにかく皆さん健康には気をつけていただきたいということだけは、ね、言っておきたいものですね、うん、
やっぱり人混みに行かない、
うん、そうですね、やっぱそう行かない方がいいですよね。
そうですか、うん、まあ、なるべくお家にいて、健康に暮らすのが一番ということで、なんとかこの夏は過ごしてまいりましょう、
はい
はい、では最後に音楽です。小林亜星さんの3曲目、皆さん知ってますチェルシーの歌。
お
ー、ほーらチェルシー、これは小林亜星さんが作ったんですよ。
ほほ、
私のうちにはレコードがあります。
おすごい。
チェルシーのなんか応募したら当たったんですけどね、
へ
もらったんですよレコード。それがありましたんで今日レコードの録音です。音質がちょっとよくありません、
はい、
でもチェルシーの歌を堪能していただきたい、
ね、
聞いていただきたいです、
はい、
カラベリグランドオーケストラが演奏しています。ではまた次回皆さんはお会いしたいです。どうぞお元気でお暮らしください、
はい、
さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。